それでは聖書をお読みします。聖書は旧約聖書ダニエル書の7章1節から最後28節まで、第3版の聖書のお持ちの方は1461ページ第2版の方は1341ページです。それではお読みいたします。ダニエル書7章。バビロンの王ベルシャツァルの元年にダニエルは寝床で一つの夢、頭に浮かんだ幻を見て、その夢を書き記し、そのあらましを語った。ダニエルは言った。私が夜幻を見ていると、突然天の四方の風が大海をかき立て、四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれ異なっていた。第一のものは獅子のようで、ワシの翼をつけていた。見ているとその翼は抜き取られ、地から起こされ、人間のように二本の足で立たされて、人間の心が与えられた。また突然熊に似た他の第二の獣が現れた。その獣は横ざまに寝ていて、その口の牙の間には三本の肋骨があった。するとそれに起き上がって、多くの肉を喰らえ、との声がかかった。この後見ていると、また突然、豹のような他の獣が現れた。その背には四つの鳥の翼があり、その獣には四つの頭があった。そしてそれに主権が与えられた。その後また私が夜の幻を見ていると、突然第四の獣が現れた。それは恐ろしく、ものすごく非常に強くて、大きな鉄の牙を持っており、喰らって、噛み砕いてその残りを足で踏みつけた。これは前に現れたすべての獣と異なり、十本の角を持っていた。私がその角を注意して見ていると、その間からもう一本の小さな角が出てきたが、その角のために、初めの角のうち三本が引き抜かれた。よく見ると、この角には人間の目のような目があり、大きなことを語る口があった。私が見ていると、いくつかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から流れ出ていた。幾千の者がこの方に仕え、幾万の者がその前に立っていた。裁く方が座につき、いくつかの文章が開かれた。私はあの角が語る大きな言葉の声がするので、見ていると、その時その獣は殺され、体は損なわれて燃える火に投げ込まれるのを見た。残りの獣は主権を奪われたが、命はその時と季節まで伸ばされた。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公栄と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。私、ダニエルの心は私のうちで悩み、頭に浮かんだ幻は私を脅かした。私は傍らに立つ者の一人に近づき、このことのすべてについて彼に願って確かめようとした。すると彼は私に答え、そのことの解き明かしを知らせてくれた。これら四頭の大きな獣は、地から起こる四人の王である。しかし、意図高き方の生徒たちが国を受け継ぎ、永遠にその国を保って余裕限りなく続く。それから私は第四の獣について確かめたいと思った。それは他のすべての獣と異なっていて、非常に恐ろしく、牙は鉄、爪は青銅であって、喰らって噛みついて、噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。その頭には十本の角があり、もう一本の角が出てきて、そのために三本の角が倒れた。その角には目があり、大きなことを語る口があった。その角は他の角よりも大きく見えた。私が見ているとその角は生徒たちに戦い挑んで、彼らに打ち勝った。しかしそれは年を経た方が来られるまでのことであって、意図高き方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時が来た。 彼はこう言った。第四の獣は、地に起こる第四の国。これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕く。十本の角はこの国から立つ十人の王。彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、三人の王を打ち倒す。彼は意図高き方に逆らうことを吐き、言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼らの手に委ねられる。しかし、裁きが行われ、彼の主権は奪われて、彼は永久に絶やされ滅ぼされる。国と主権と天下の国々の権威とは、義道高き方の生徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従する。そこでこの話は終わる。私ダニエルはひどく怯え、顔色が変わった。しかし私はこのことを心に留めていた。それでは夜の幻と出しまして、ジェームス宣教師に説教をお願いいたします。
子供の質問も用意しましたので、その中で何かを書いてほしいので、ぜひその後で子供たちに見せてほしいと思いますので、よろしくお願いします。王子くん、ぜひ王子くんの絵を後で見せてほしい。お願いします。改めてお祈りいたしましょう。年を経った方が座につけられた。神様、今あなたはあなたの御座にお座りになっていると信じます。神様、すべてを支配しておられます。どうか私たちに聞く耳をお与えください。私たちがあなたからのメッセージを聞くことができるようにお許しください。またそれを今週、また今日実行できるようにどうか私たちを助けてください。小さな私、口下手な私をどうか強めてください。感謝します、期待します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、目が覚めて、ああよかったというほど恐ろしい夢を見たことがあるでしょうか。うなずいてくれる人もいます。私は5歳か6歳の頃見た悪夢は今でもはっきりと覚えています。その数日前に両親と一緒にスターウォーズという映画を見ました。悪夢の中で私は近所のスーパーでダース・ベイダーに拉致されました。そしてダース・ベイダーの軍隊が私をショッピングカートに押し込んで宇宙に連れて行こうとしました。目が覚めた時、怖くて止まらなかったんですが、しかし、ただの夢だよ。本当のことじゃないよと、両親にすぐなだめてくれました。まあ今考えるとおかしかったですけど、本当にその時怖かったんですね。実はダニエルの7章で、ダニエルも悪夢を見ます。二節を読みします。ダニエルは言った、私が夜幻を見ていると、とあります。そしてダニエルの反応も28節にあります。私、ダニエルはひどく怯え、顔色が変わった。しかしこの場合は、ただの夢だよ、などと簡単に済ませることはできません。ダニエルを苦しめたイメージは現実を指し、神様を反逆する支配者の残忍で、理性のない獣のような支配をありありと見せたのです。その圧倒的なイメージがダニエルを脅かしたとのと同様に、私たちにも警鐘を鳴らしていると思います。しかしダニエルが見たことは、安全な国に住み信仰の自由を持つ私たちとあんまりにかけ離れていて 私たちは関係のないことだと思いがちではないでしょうか。実は私もこの説教を準備したとき、その点で悩みました。今日の説教の適用は何でしょうかということで悩みました。しかし、このような残酷な支配者はいつの時代にも、どんな国にでも現れかねません。今の日本が平和を楽しんでいるからといって、それがずっと続ける保証はどこにもありません。むしろ恐ろしい時代が来るだろうとダニエル書は教えます。皆さん、私たちは教会としてまた一人の信徒としてその時の試練に耐える準備を整えているでしょうか。今日の箇所には夢を見た子供のようななだめるような言葉はありません。しかし、実にこの試練に耐えられるための大きな励ましがあります。私たちはまず天を見上げる必要があります。天を見上げる必要があります。この世のカオス、恐怖の中で私たちの父なる神様が天の法廷においてすべてを支配しておられるということを悟らなければなりません。また、将来にも目を向けなければなりません。いつか創造の始めの慈悲深い支配がイエス様のもとで回復するという希望を確認できます。ダニエル7章に入ると、1章から6章までの雰囲気が一変します。時間的に言えば話が少し遡ります。これは5章に登場したベルシャツァル王の時代に見た幻です。そしてここでは本体のジャンルも違うんですね。バビロンの王宮を背景にした歴史物語のようなスタイルから、夢の空間で繰り広げられている黙示録のような幻、強調的なイメージのあるスタイルの多いスタイルになりました。まあ、現代の私たちにとって歴史物語は身近なものである一方、このような幻とかは不慣れですね。不慣れです。しかし最初に読んだ人々にとって、このスタイルこそ親しみがあり、視覚的に豊かなものだったからこそ、悪のひどさとか神様の偉大さを伝えやすいジャンル、スタイルだと言えると思われます。これから7章、8章、またその後はこの幻のスタイルですので、皆さん、礼拝に来られる前に聖書を読んでいらっしゃるかどうかわかりませんが、ぜひ、これからダニエル書からのメッセージの前に、ぜひ読んでおいていただきたいと思います。一回、司会者が丁寧に読んでくださるんですけど、一回で、それは物足りないと思います。本当にいい習慣ですが、いつでも礼拝の前に読んでおいていただければ、説教書は嬉しいと思いますが、特に、これからのダニエル書のメッセージからお願いしたいと思います。この7章の幻は1節から14節までです。その後は15節から最後まではその解き明かしが記録されています。今日は解き明かしを参考しながら、その幻自体を中心に考えたいと思います。この幻は三つに分けられます。まずは28節から、神に反逆する獣のような支配は相次ぐということを考えましょう。神に反逆する獣のような支配者は相次ぐということを考えましょう。先日、私たち家族が、私たちの選挙団体 OMF の 沿岸沿いの別荘を借りて、海を見ながらとってもゆっくり一週間を過ごすことができました。しかしダニエルが見た海はそのような静かな楽しい海とは全く違うんですね。二節お聞きください。私が夜幻を見ていると突然天の四方の風が海をかき立て、聖書では海はカオス、恐怖を象徴するシンボルです。その海からダニエルの幻が始まります。嵐で海が大荒れになって、そこから四頭の大きな獣が上がってきます。ホラの映画に出てきそうなワシの翼をつけた獅子のようなものが最初に上がってきます。そして五節で突然熊に似た他の第三の獣が現れます。世界で猛威を振るっていて、その口の牙の間に餌食の三本の露骨があります。まあ、その餌食はこの世の人々。クリスチャンだと思われます。次に四つの頭と四つの鳥の翼のある豹のような獣が出没します。ですが、最も恐怖を覚えるのは第四の獣ですね。この獣は想像されたどんな動物にも例えられないほどひどいようです。ダニエルは形容する動詞を選ぶのに苦しんでいると思います。7節をご覧ください。それは恐ろしく、ものすごく、非常に怖くて、大きな鉄の牙を持っており、喰らって、噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。そして、他の動物、獣と違って、力と傲慢の意味するいくつかの角がその獣の頭にあります。この猛獣は一体何でしょうか？ぜひご一緒に17節をお読みしたいと思います。よろしいですか？17節。はい。これら四頭の大きな獣は地から起こる四人の王である。四人の王である。あるいは王国であります。王国です。聖書は統治者たちを非常によく評価しています。王であれ、総理大臣であれ、すべての権力者は神様によって立てられていると聖書は教えます。その真実が今日の箇所にも反映されています。四節には、豹に主権が与えられたとあります。主権が与えられたとあります。それはやはり神様に与えられたという意味ですね。また、ローマ人への手紙、開かなくても結構ですが、ローマ人への手紙では、支配者は益を与えるための神のしもべだとはっきり教えがあります。しかし、その一方、国の権力者が神様から離れるならば、その分、統治の仕方が残酷で、理性のない、獣のようなものに、なりやすいという真実もあります。八節の後半ですが、第四の獣から出る角には大きなことを語る口があったと書いてあります。またそれはより詳しく25節に書かれています。彼は糸叩き方に逆らう言葉を吐き、神のしもべであったはずの王たちが神様に対して謀反を起こし、その結果、主の御心をなすことで社会に益を与えるどころか、狂った 野獣のように後悔と苦しみしかもたらさないんです。でも具体的に、この獣たち、この七章に出る獣たちは、どの王、どの王国を指しているのでしょうか。多くの仲介書を開くと、それぞれの像、それぞれの獣を特定の王国につな、つなげようとします。例えば、獅子はネブカラネザル、第四の獣はギリシャかローマではないかという学者が多いですが、完全に一致した教えは、考えはありません。私としてはダニエル7章を初めて読んだ人は、この獣の比喩をある特定の状況に当てはめただろうと思います。しかし実のところ、特定の王や王国に限定すべきだとは思いません。主が許してくださるならば、2週間後、このダニエル8章の箇所を考えることができます。その8章では、ある動物がメディアだ、この動物がギリシャだと、はっきり、具体的にその、説明が書かれています。しかし、この7章の場合では、使われているイメージは、より複雑で、その意味が一つの状況に限定されないように、わざとに曖昧にされていると思います。ダニエルがこの夢を見てから600年後、使徒ヨハネは黙示録で同じ象徴をその当時のローマ帝国にあって、再びあって、当てはめます。実は、どの時代にでも、そのような暴君や暴挙は起こりかねず。ダニエルの時代から今に至るまで、多くの信者が自分の置かれた状況を、この獣の比喩のように感じてきたと言っていいでしょうか。まあ、一つの例を挙げたいと思います。まあ、その前に23節をご一緒に読みたいと思います。よろしいですか ?23 節。はい。彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国。これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつき、噛み砕く。ありがとうございます。テレビニュースをつけるたびに、その残骸のような状況を目にするでしょう。全土を食い尽くし、これを踏みつけ、噛み砕く。絶えずテレビニュースでそのような場面を目にするのではないでしょうか。シリアの人々、特に北部にいる私たちの兄弟姉妹が、自分のことを食い尽くされていると言えないでしょうか。あれは特に北朝鮮やエジプトの住民に対する行為は踏みつけ噛み砕くという説明と重なるのではないかと思われます。また、この幻はとっても恐ろしい事実を強調しています。このようなことは一時的なものではなく、むしろ世の終わりまで続くということです。もしかしたらこれはダニエル、この幻の最初の第一に伝えたいことだと思います。世の終わるまでこれが続くということです。20節からお読みします。私が見ていると、その角は生徒たちに戦いを挑んで、彼らに打ち勝った。しかし、それは年を経った方が来られるまでのことであった。最後の裁き、かの日まで残酷な暴君は起こり続けます。 また信徒クリスチャンこそ獣の標目になるのです。少し同じことを繰り返してますけれども、本当に大変大切なことです。世界中で殉教しているクリスチャンは毎年16万人だそうです。理性のない獣のような力によって命を奪われる私たちの愛する兄弟姉妹が毎月1万人ともいる。1万人以上ともいるということです。私たちはその巨大姉妹のために祈るべきではないでしょうか。しかし、人ごとのように思って祈ってはいけませんね。日本に限ってと私たちは思いがちではないでしょうか。たまに笑われるくらいの反対は受けます。家族や親戚との関係で辛い思いをすることもあります。また、歴史上、江戸時代、また、昭和の最初の頃などに、クリスチャン、キリスト教はひどい迫害を受けました。でも、あれは昔のことだ。今は起こり得ないだろう。そのように言いたいんですね。しかし、それは安易な考えで、ダニエル書の教え、またその後のイエス様の教えを無視することとなります。時代や地域によってその激しさは異なるでしょうが、イエス様の再臨まで絶えず起こり続けます。私たちも迫害のために準備しなければならないと言わざるを得ません。以前、ダニエル書からメッセージをしたとき、何回か第二テモテ三章十二節に触れました。お読みします。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと思う者は皆迫害を受けます。経験に生きようと思う者は皆迫害を受けます。父親になってからこの言葉の意味がさらに重くなりました。私が息子が生まれた次の、生まれた日の翌日起きて、前の日のことを振り返ってみたら涙がボロボロ出てきました。まあ、二つの理由がありました。一つは、この間の月報にも書いてあるように、長い人生を通して主が注いでくださった恵み、その恵みの大きさに感動して泣かずにはいられなかったんです。しかし、やがてその涙が乾いて、違う涙が出始めました。流れ始めました。病院にいる蓮の小さな姿を考えて思い出し、彼がこの世で経験せざるを得ない試練はどんなに大変なものだろうか。そういう思いからも涙が出ました。この第二テモテによると、主の恵みによって息子が忠実なクリスチャンになれば、彼も必ず迫害を受けます。皆さん、重いテーマですが、私たちは迫害を受けるために必要な準備を整えているでしょうか。また、自分自身だけではなく、子供たち、孫たちをも辛い試練に耐えられるように強めていると言えるでしょうか。その備えは神様のことを正しく理解することから始まります。二つ目の点ですが、見上げよう、主が君臨しておられる。 このようなことを理解することがその備えの始めだと思います。主が君臨しておられる。七節では人間の目のような目のある角が大きなことを語っている最中、ダニエルの注目は主の方に移ります。お読みします。私が見ているといくつかの座が備えられ、年を経た方が座に使られた。前のカオス、悪だらけの場面が一瞬のうちに天国の穏やかさに切り替わります。ここは天の法廷です。天の法廷です。御座が備えられてから主が入ってこられ、ご自分の御座にお座りになります。この一文は力強いメッセージを語っています。主が王座を攻め、主が統治しておられるのです。まあ、この箇所は、このところは非常に貴重なところだと思います。旧約聖書の中で非常に貴重なところです。年を経った方という特別な呼びかけが主の粗大さを強調しています。尊厳さなどを強調しています。一時的な存在である獣と違って神様は永遠のお方です。獣の描写が圧倒的であるのと同様に主の栄光を伝えるイメージも壮大で私たちを感動すべきです。主の衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。これは神様の眩しいほどの清さを意味する言葉でしょう。また、聖書では火あるいは炎が主の裁く権威を象徴している場合もあります。御座は火の炎、そのシャリムは燃える火で、火の流れがこの方の前から流れ出ていたとあります。そして御座にシャリムが据いていることから主の主権は一つのところ、一つの地域に限られていないという印象を受けます。さらに、幾千の者がこの方に仕え、幾万の者がその前に立っていた。皆さん、職場や町内や学校で自分だけが主に仕えていると思ったことはないでしょうか。クリスチャンの人口が 0.5%、この日本ではそのような孤独を覚えることは当然あると思います。ネブカデネザルのご馳走で自分の身を汚すまいと決心した若いダニエルもそのような思いを持したことがあるでしょう。しかし事実、どんなことがあっても私たちは一人ぼっちでは決していないんです。私たちが主に仕えるとき、私たちが主の前に集まるとき、幾千、幾万の者が私たちと共に主の前に立っているというのが事実です。喜ばしい事実ですね。さて、裁く方が座につき、証拠が書かれたいくつかの文書が開かれて、裁きが始まります。11節で角はまだ話しています。年を経った方の法廷と、この裁きの場、主の法廷と、この角の行動が並行とします。並行しています。ダニエル、また私たちの注目は一旦天の法廷に移ってから11節でまた角に戻ります。この角は天の法廷を見せても終わらなかったようです。彼はまだ糸叩き方に逆らう言葉を吐くのに夢中になっているようです。しかし、私たちはまた角を見ていると11節の真ん中ですが、その時、その獣は殺され、 体は損なわれて燃える火に投げ込まれた。そのようなことをダニエルが見ました。自分の力を云々、自分の力を誇り、暴言を吐いていた角は罰を受け、地獄に投げ込まれたんです。皆さん、神様に反抗する人、聖剣にはこの世の終わりが突然来るのですね。終わりに、悪に終わりが来ます。ヘロデ・アグリッパという名前を覚えていらっしゃるでしょうか。ヘロデ・アグリッパという名前。残酷で非情なヘロデはエルサレム教会を迫害しました。使徒の働きに彼がどんな死に方をしたか記録があります。その時、ヘロデ王は王服を つけて、王服をつけて、王座につき、演説をしていました。ちょっと、使徒の働きからお読みします。開かなくても結構ですか。そこで、民衆は神の声だ。人間の声ではない。と、叫び続けた。すると、たちまち、主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を着さなかった彼である。彼は虫に噛まれて、息が絶えた。と、あります。ヘロデは、働き盛りの年齢で死にました。神の声だ。人間の声ではないという響きがまだ続いているでしょう。その途端、死にました。主は時々そのように不思議な仕方で介入してくださり、場合によっては悪者にも安らかな死に方も許されます。しかしいつか、必ず天の法廷が開き、悪には終わりが来ます。皆さんはどうでしょうか。もしかしたら不幸の連続である自分の現状を考えて主ではなくサタンが御座に座っているんじゃないかと思ってしまう方もおられるかもしれません。命に関わる試練はないとはいえ日々さらされているプレッシャー、侮辱、人々の白い目、それは実に痛いもの。悪が無限の力を持っているように感じるかもしれません。そうなら、今、上を仰ぎ見、事実を確認しましょう。主が御座を攻め、主が統治しておられ、いつか裁きをもたらしてくださるのです。また、それに続く希望があります。三つ目の点ですか。将来に目を向けよう。将来に目を向けよう。イエス様が人間らしい支配を回復してくださる。すいません、ちょっと長いですか。イエス様が人間らしい支配を回復してくださるということです。13節をお聞きください。見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ。人の子というのは人間の子ですね。人間の子のことです。獣ではなく本当の人間だということです。でも人間ではありますが、この方は天の雲に乗って来られるとあります。私たちにはピンとこないと思いますが、先ほど聖書講読の時読んだ詩編104編もあります。最初に読んだユダヤ人たちはそのような詩編をすぐ考えたと思います。少しそこからお読みします。我が魂よ、主を褒めたたえよ、我が神。皆さん覚えていらっしゃるんですか？先ほどお読みしました箇所です。我が魂よ、主を褒めたたえよ、我が神、主よ、あなたは誠に偉大な方。あなたは雲を ご自分の車とし、風の翼に乗って歩かれます。この人の子、この人間は、主なる神様の特権を持っておられる不思議な存在です。また13節、ダニエル7章の13節の後半ですが、その方は、ね、年を取った方の元に進み、その前に導かれた。そして、4節にあるように、主権と公営と国を受け、世界の人々が彼に仕えることになります。神様に反逆する獣のような主権の支配が終わり、そしてその代わりに、人の子は神のしもべとして、主の御心を行い、世界が創造された時から、その時から、そうあるべきだった人間らしい支配を回復してくださいます。また、他の主権と違って、人の子の主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがないんです。当時の人々がこれを読んで、この方は一体誰なのか、一体誰なのかと首をひねたでしょう。その答えはとっても大切ですね。すべての人間がこの方の前にひざまずく、その方に仕えることになります。この方のアイデンティティは、すべての人間が、人々が関心を持つべきことですね。ダニエルには分かりようがなかったわけですけれども、私たちは分かります。ぜひ新約聖書のところを一箇所開きたいと思います。ちょっと指をダニエルのところに刺して、マルコ14章にちょっと開いていただきたいと思います。マルコの福音書14章。14章の53節です。新約聖書の99ページだと思います。3版の方は。2版は90ページです。このマルコの14章から、53節からは、イエス様がイスラエルの全議会の前に立たれる場面ですね。有名な場面ですね。祭司長たちと全議会が理性のない獣のようにイエス様を殺すことを決めました。殺そうとします。そして死刑にする証拠を挙げようとします。しかし証拠は見つからず、そこで大祭司は立ち上がり、焦燥感からだと思いますが、61節を言います。あなたは褒むべき方の子、キリストですか？そしてダニエル書の7章の言葉を思い出しながら、ぜひ、イエス様の答えをご一緒に読みたいと思います。62節にあるイエス様の答えをご一緒に読みましょう。はい。そこでイエスは言われた。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗っている黒をあなた方は見るはずです。ダニエル7章の神の権威を受ける神、受ける王、人の子はクリスチャン、私たちが知り、礼拝する、愛するイエス様なのです。いつか、イエス様が年を経た方から国を受けることになります。私たちはそれに関心を持つべきことです。もし、このイエス様の、この人のこのアイデンティティを、についてまだ質問のある方は、ぜひ何かの学びに参加していただきたいと思います。この間のクリスチャニティエクスプロードというコースの目的は、イエス様のアイデンティティを考えるということです。いつでも喜んでそれに参加できますので、 あるいは私か牧師は喜んでこのようなことについて話させていただきますので、ぜひ私たちの方まで声をかけてくださると嬉しいです。すべての人が関心を持つべきことです。しかし、イエス様の人間らしい支配は今でも味わえることです。その時、すべての人に、すべての創造、被造物に、益が与えられます。しかし、今でも味わえます。この間、本当の話、悲しい話を聞きました。ある子供、高校生だと思いますが、アルコール依存症になったおじいさんから暴力を受けている、そのような話です。そのような暴力、虐待は、それこそ獣的な、獣のような行為に他ならないんですね。しかしもし、そのおじいさんが福音を聞き、イエス様の前に頭を垂れ、イエス様の弟子になったとしたら、その方をはじめ、その高校生を含めている彼の家族全員が人間らしいイエス様からの祝福を受けることになるでしょう。私たちもそうですね。イエス様に従えば従うほど罪の影響による私たちの理性のない残酷さ、その残酷な成功が正され、創造の初めの人々のように振る舞えるようになります。またこの祝福は庶民、諸国語の人々のためだと書いてあります。私たちがその福音について、イエス様について話し合うことによって、日本、岩手、盛岡、私たちの家族までにこの祝福が及んでいきます。しかし、最終的にこの支配が公にもたらされるのは、イエス様がおっしゃったように、人の子が力ある方の座、右の座につき、天の雲に乗って再び来られる日のことですね。そのようなことは26節と27節に書いてあります。今お読みしません、時間もありませんが、最後になりますが、この27節を、その27節か読んでいただいたとき、驚かれませんでしたか。国と主権と天下の国々の権威とは誰に与えられるでしょうか。糸叩き方、人の子だと言いたいところですね。しかし、何が書かれているでしょうか。書かれているのは、国と主権と天下の国々の権威とは、糸叩き方の聖徒である民に与えられる。その時、この世で踏みつけられ続けている神の民、クリスチャン、私たちは勝利を得ます。この話もご存知だと思いますが、南アメリカのエクアドールに青家族と呼ばれている部族がいます。青家というのは槍で殺す野蛮人という意味です。彼らは外の世界の人々は自分たちを食べようとしている人狂い人種であると信じて、外部とは一切の接触を断ち、孤独し、自分たちの領域に近づく人々を全員殺してしまったんです。そのために彼らはイエス様について聞いたことがなかったんですね。800人しかいない人口の少ない部族だったんですが、彼らもいつか主の御座の前に裁きを受け、また神様に救られた尊い命だ ということを痛感して、彼らに福音を伝えたいという宣教師たちがいました。そして長期間の準備をした上で、1956年に、そんなに大昔じゃないんですね。1956年に5人の宣教師が青家族の住む地域に行って関係を築こうとしました。最初にテントを張ってすぐ数人の青家が会いに来てくれて、思った以上に良いスタートだそうです。そして数日後、宣教師たちは青家族の集落に訪ねに行く。その計画をベースキャンプにいる祭司たちに連絡をしました。それが5人からの最後の連絡になりました。宣教師たちは白人に食べられると恐れた青家族の攻撃を受け、槍で虐殺されました。彼らの後に5人の未亡人、また9人の若い子供たちが残されました。殺された5人の中にジム・エリオットという宣教師がいました。彼の言葉、日記に書かれた言葉は感動的です。失うことのないものを得るために、持ち続けられないものを与える人は決してバカではない。失うことのないものを得るために、持ち続けられないものを与える人は、決してバカではない。5人はすべてを失い、彼らの死は犬死にのように見えます。しかし、事実、彼らは天国で奪われない国と主権と天下の国々の権威を受けました。また、彼らの殉教をきっかけに、青家人のほとんどがクリスチャンになり、殉教した宣教師たちと同じ規模を持つようになりました。負けたかに見えた宣教師たちが勝利を得たんです。これは極端な例かもしれませんが、皆さん、私たちも、サタンから攻撃を受け、人々に反対され、この世で必ず迫害を受けます。ある時それがとっても激しくなり、命を失うことがないとは言えません。しかし、主がすべてを支配しておられ、最終的にイエス様を通して神様の勝利がもたらしてくださいます。私たちがクリスチャンであるならば、私たちも勝利者の側に立っています。これを忘れずに、この一週間を歩んでまいりましょう。お祈りいたしましょう。神様、私たちから、私たちに、今これを読んで、この箇所を考えて、私たちとあんまり関心のない箇所だと思いがちです。今朝、大変な状況におられる私たちの兄弟姉妹にとって大きな励ましになるでしょうが、私たちは安全の位置に過ごしているということから、ともすれば、私たちはこのような試練のために待機しません。神様どうか、私たちはこの警鐘を聞くこと、耳にすることができますようにお願いいたします。私たち一人一人がこのような試練を受けるとき、立てられる、そのような立てられるための準備をどうか私たちができるように、整えることができるようにどうかお許しください。また一人一人だけではなく教会として私たちが互いに励まし合う教会として試練を受けるため激しい試練を受けるための準備ができるようにどうかその大切さをどうか私たちが理解できるように お願いいたします。また神様、今週も、これからも、あなた、お座に座る。そのイメージが私たちの心にずっとあるように、それが消えないように、お願いいたします。また、これからの希望、イエス様がいつか再び来られ、そして裁きをもたらした上で、私たちに天の御国を与えてくださる。その希望をも今週感謝しながら、喜びながら、忘れずに歩んでいけるようにどうか許しください。神様、この希望は私たちのためだけではなく、どうか私たちを通して周りの方々、この森奥に住んでいる方々、また諸国語、すべてのために及んでいきますようにお願いいたします。心から感謝いたします。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。